ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は南砺市の田中幹雄市長です。県内で初めて地域ぐるみで有機農業に取り組むオーガニックビレッジ宣言をした南砺市のこれからの農業や意外なところもある県外との交流などについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長です。田中市長は先月ハンガリーを訪問、そこで改めて文化の街として南砺市の国内外への発信を強く感じられたようです。この後控えています友好都市である中国商工市への訪問、そして国内のある地域との意外な交流について田中市長です。先月そして今月はこれからなんですが、海外出張、まず先月はハンガリーでした。その目的など。
はい、ハンガリーブダペストという町でシアターオリンピックスっていう、世界的な演劇のイベントがございました。でそれに参加をする市内の劇団スコットに帯同をしまして、私も行ってきました。で前回が4年前2019年に戸賀と黒部で行ったのがシアターオリンピックスだったんですけど、今回10回目なんですね。でその中で招待を受けた劇団スコット鈴木忠さんと一緒にですね、ブダペストまで行ってきました。当然前回の開催地ということで、招待もあったので行ったということなんですが、私自身は、鈴木忠さんの演出に、例えば鈴木メソッドっていうのがあるんですね、訓練方法で、その訓練方法をアカデミーをトガでやると、ヨーロッパの方かなり若い人たちがこう集まってきてるの でそういうその世界でより尊敬されてる演出家が日本にいる、それがトガ村で活動しているという、そういうところをやっぱり自分の目で見てくるというのが、やっぱり我々これから文化政策をちゃんと進めていかなければならないと思ってる中で重要だと思って、今回もそれを見に行ってきたんですね。多分ね、劇団の皆さんが鈴木メソッドと一緒にやってるその俳優さんたちもヨーロッパ各地から全部ブダペストに集まってきてるんですよ。本当にみんな懐かしい感じであったんですが、今回は、2演目で、このトロイアの女っていうのと、エレクトラっていうのが2本上演されたんですが、私は前半の、トロイアの女を4月の21日と22日に、感激してまいりました。ブダペストの大きなホール、600人のホールなんですが満席、この拍手が鳴り止まない。でそこでカーテンコール4回ですよ。普通日本でカーテンコール4回というのはあんまないんですけど、本当に世界の鈴木さんだということをまた実感しましたね。
今後の田中市長へのこの参考になったこととか、
外務省の方とかさまざまな向こうの演出家の皆さんとかともいろいろお話をさせていただきましたけれども、今例えば富山県ではウェルビーイング、関係人口だとかそういった形のものがクローズアップされてて、でヨーロッパの方々に関してはまさに演劇の聖地がトガだ、トガトガトガってみんなトガって言うんですよ。で私がそこで生まれですっていうだけで尊敬されるような言葉を言ってくれるんですよ。まさに誇らしく思いましたし、これからもそういうその世界から尊敬される演出家であり、世界から注目される都賀の劇場群があるっていうのは、これはやっぱり誇りだと思いますんで、やっぱりこれからもそこで発信できるものは重要だなと思って帰ってきました。
他にも発信しなきゃいけないですね、これはね。
そうですね、いろんな意味ですき焼きミーツザワールドもありますし、最近は文化といえば料理の文化もありますので、そういったレボの情報だとかいろんなものがこう一つになって、南砺市がこうある意味文化の街っていうような形にしていきたいなと思ってるんですね。
そして今月はですね、友好都市である中国の商工市へ行かれますね。
はい、 まず5月の10日に商工市から市民の皆さんが、南砺市に来ていただきます。そこで友好交流の40周年の記念事業として式典をやります。で今回はその後、5月の26日に今度は中国の方で対話フォーラムというのをやるということで招待を受けましたんで、この関係っていうのは、まあ、私は5年ぶりに商工市に行くんですが、もともと松村健三先生と周恩来先生の原石地が商工市であるということの関係で、まあ、日友好の架け橋となったお二人を、今回訪問していきたいなと思って。いろいろ中国とかいろいろあるじゃないですか。いろいろなその時その時によって、ただ民間だったり自治体だったりの交流というのはやはり大事だなと、私もいろんなところで交流をしていきたいなというふうに思っています。
そういう交流が進む南砺市なんですがですね、交流といえば南砺市は国内でもこれ意外な交流がありました。東京神楽坂ににゃんと市観光協会というのがあるんですね。
そうそうそう、これ皆さんラジオだからちょっと見えないと思うんですけど、これにゃんと市さんの名刺が、ここでもう7枚ぐらいあるんですよ、はい、これは各地域地域で色を変えてるんですが、このにゃんと市さんというのはこのマスクとか被り物で全ての南砺市の観光地を表してくれてるんですけど、にゃんと市観光協会というのが神楽坂を中心に、
これ猫をイメージ
ですね。そうですそうです、猫のイメージです。で神楽坂を中心としたまちづくりのメンバーが、南砺市を応援してくれてるんですね。で神楽坂から南砺を PR してくれるというそういう方々と、南砺市の観光協会とまさに協定を結んで、これからまたお互い PR していきましょうということです。で、この2019年からこの PR をしていただいてるんですが、もともとは城花引山の伊織歌が、この江戸の羽歌なんですね。で江戸の羽歌がこの地方都市でこれだけ忠実に守られているということにまずは東京の方々が驚いてらっしゃって、そういうその伊織歌を神楽坂に招聘をしていただいて、そこで、まあ、弾いて演奏していただく、そういう交流から始まってまして、まあ、そこからもうどんどんどんどん広がって今回のにゃんと市観光協会、そして地域おこし猫みたいなそういう企画まで来ましたんで、これからこういった交流も大事にしていきたいなと思っています。
その協会のキャラクターのにゃんと市という猫がですね、なんと市の地域おこし協力猫になった
協力猫になったんですよ、はい。ちょうど我々も、去年ですね、神楽坂のイベントに行ってきました。やっぱりみんなね猫のちょっとした、メイクアップをしてみんなでね盛り上がってる祭りがあるんですよ。でそういったつながりもやっぱり交流としては大事なんだろうなと思って見てきました。
地域おこし猫ですか。
地域おこし猫なんです、もうとにかく発信力ありますんで、地域おこし猫さんに大いに期待してます。
城花引山祭りの伊織歌を東京の神楽坂で披露したことが縁で、神楽坂の有志が東京で南砺市の PR の拠点にと作ったのがにゃんと市観光協会です。その協会のキャラクターがにゃんとにあやかって猫で、名前がにゃんとさん、にゃんと市ということになります。このにゃんと市が先頃南砺市の地域おこし協力隊ならぬ地域おこし協力猫に任命され、今後猫の被り物をかぶったりしたにゃんと市が市内外のイベントへの参加も含め PR に一役買うことになります。第1弾がキャラクターの活用としてのにゃんと市の名刺カードの制作で、南砺市の7つの地域を紹介する7種類があり、表には各地域のイメージで変身したにゃんと市、裏には南砺の7不思議としてそれぞれの地域が紹介されています。今後ピンバッジやキーホルダーの販売も予定しているそうで楽しみですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。1曲目は田中市長がハンガリーでのシアターオリンピックスで見た劇団スコットの公演から、
劇団スコットのトロイアの女のエンディングの曲なんですよ。地蔵様という役の方にバラを女性がパッとぶつけた時に大山フィーフィーの、この歌が流れるんですね、恋の十字路ということで皆さんお聞きください。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中美希夫市長に 私小山健一がお話を聞いています。農薬や化学肥料に頼らないオーガニック有機農業への取り組み、そして子どもの権利条例などについて田中市長です。
県内自治体ではこれ初めてですか、オーガニックビレッジ宣言をされました。
はい、これ去年あたりから、これ農水省の事業で、五箇山でですね、このオーガニックといいますか有機農業をやりたいというふうに思って事業化をしました。でこの農水省の事業をやることによって、まずはオーガニックビレッジ宣言をした方がいいよと、こういうことにずっとなってましたんで、今回国の有機農業産地づくり推進緊急対策事業ということに採択をいただいたということで、で五箇山平地域でコシヒカリの有機栽培、そしてまた今年度はいよいよ酒米をですね有機の栽培をして、そして、五箇山に酒蔵がありますので、はい、酒にしてですね日本酒を、作れるまでになればいいなということで、オーガニックビレッジ宣言しています。この有機農業もしくは将来的なオーガニックというそういうところに分野を広げながら、もう本当に農業の今後の収入がこう、担い手も少なくなる中で、オーガニックにシフトしていく方がいいなと、こんなことで地域の皆さんと一緒に今取り組んでいるところでございます。
次にですね、この4月1日に子どもの権利条例を施行されました。この子どもの権利条例とはなんですが、特に南砺市の場合なんですが、
はい、3年ぐらいかけて、子どもの権利条例とは何か、そして子どもの権利条例を作ればどういうことになるのかっていうようなことを勉強して研究して条例化をしたんですけど、子どもの目線で子どもに相談しながらいろんなものがこう決まっていく、もしくは子どもの意見が世の中に通り始めることによってどういうふうになるのかっていうようなことを想定していると、やっぱり子どもたちと一緒に話し合いをしながら事業っていうのは進めていくべきだなと最近特に思っています。子どもっつってもですよ、0歳から18歳までをいわゆる子どもというその条例の中で の年齢を指定してるんですが、ですからいろんな方々、特に南砺市は高校生の1000万プロジェクトなんかもやっています。中学生のいろんなアイディアをいただいたりもしてますので、そういった意味ではしっかり子どもたちとの思いをですね、しっかり大人が聞く、もしくは大人もそのことに関して子どもたちを守ってあげる、そういう機運を高めていきたいなと思っています。で特に今年特にアクションプランを作っていかなきゃなりませんので、例えば南砺市 の保育所とか児童館だとか子育て支援センター等々でですね、いろんな形で意見を聞きながら進めていきたいなと思っています。
はい、そのアクションプランに行きたいですね。
はい、
そしてですね、休校になった彫刻の職業訓練校に変わりましてですね、稲美彫刻塾が今月開校されますね。
もともと職業訓練校ということで、実を言うと学校形式なものがあったんですけど、3月31日をもって休校となったんですね。でその形を変えて今度は塾ということで稲美彫刻塾ということになり、5月13日に開校。お弟子さんと親方の関係っていうのはこうなかなか難しいところもありますので、こう割と入り口を広く、間口を広くして、そして敷居を低くする感じで、いわゆる弟子入りするともう内弟子みたいになって結構厳しく感じるじゃないですか。今はそうじゃなくて、やっぱり塾としてもう少し多くの方に体験からどんどん来てもらいたいな、とそういう思いで
門戸を広げた
って、もちろんですね、そういうことからもっともっと彫刻を見ていただいて親しんでいただいて、そして習っていただけるようになればいいなと思ってます。
それが後継者育成につながれば
いい。そうですそうですそうです。
稲美彫刻のこれからにですね、何か変化をもたらすかもしれませんね。
稲美彫刻塾には職人志望者を対象にした職人養成と愛好者向けのフリーの2つのコースが設けられます。特に職人養成は訓練校時代のように稲美彫刻師の弟子だけでなく門戸を広げていて、フリーコースと合わせ新たな後継者養成の場として今後の動きに注目です。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、田中市長からの2曲目はある番組で見たというシーンから。
福山雅治さんが実を言うと戸賀のレストランレボに来たんですね。でその後車でこうドライブして移動するときに自分が車の中で歌ってくれたんですが、これが家族になろうよですので、それをぜひお聞きください。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ。
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山。南砺市の田中美希夫市長に小山健一が聞いています。
この番組でお伝えした相の倉合掌造り集落への移住の公募なんですが、一家族決まりましたね。
はい、これ地元の皆さんが世界遺産につまんま池プロジェクトと銘打ってですね、募集をしてらっしゃったんですが、当然市も協力しています。今回2回目で、富山市内の方の5人家族だということをお聞きしておりますが、もう移住が決まったということです。で、世界遺産に合掌造り集落にやっぱり新しい風が吹き始めるというのは、本当に前回ですね、2013年に、筑波から移住された相田さんご家族、この方が入ってきたおかげで、その地域にまた戻るべきして長男たちが戻ってきたり、そういう効果もあったので、今回もいろんな意味で相の倉の合掌造り集落は、子どもたちの声がもっともっと大きくなって、子どもたちが増えてくるというふうに思ってますので、楽しみにしています。
その相田さんですが、奥様がね、先頃世界遺産ガイドですか。
そうそう、もう地元の中では、お父さんもお母さんもですね、なくてはならない、いろんな仕事をしていただいてますが、その中で五回目のガイドもやっていただいたっていうことで、大変嬉しく思います。
新しい家族にも期待ですよね。
そうですね、本当にちょっと時間をかけながらその人になったわけですから、もう住民の皆さん、従来住んでる皆さんもよく存じ上げている方なので、本当にうまくやっていただけると思ってます。
合掌造り集落を守る小さな取り組みなんですがね、本当に新しい家族に期待です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中美希夫市長にお話を伺ってきました。南砺市の五箇山では、今月4日有機米を使った新たな日本酒を作ろうと酒米の田植えが行われました。有機栽培での新たな酒の銘柄誕生になりそうですね。今日の市長のお話にあったように、県内で初めてオーガニックビレッジ宣言をした南砺市は、まず五箇山地域で有機農業に明日の農業の活路を見出そうとしているかと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は船橋村の渡辺光村長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。
中に交通事故に遭われる高齢者が増えています。横断歩道はもちろん、歩行者の横断が禁止されている道路や歩行者用信号が赤でも減速や一時停止など、安全運転を心がけましょう。トナミ運輸も交通安全に取り組んでいます。
車を売るならビッグモーター。
5月は車買取強化月間。ビッグモーターは6年連続買取台数日本一、売上高7000億円の実績で5月は高価買取に挑戦。
車を売るならビッグモーター。
やっぱりビッグが一番。ビッグモーター。
富山県内を東西に走る愛の風富山鉄道、お休みの日は列車に乗ってお出かけしませんか。愛の風、日曜日のお出かけ。番組ではプレゼントもあります。放送は毎週日曜朝9時55分から。